それでは御言葉を味わっていきます。今日の聖書箇所は先ほどお読みしたマタイの福音書の8章23節から27節、神の力と題をつけました。聖書箇所はもう一度後で読むことにしまして、別の箇所をですね加えて読んでいきたいと思います。今日の箇所に加えて3箇所旧約聖書を読ませていただきたいと思います。ご一緒に開いていきましょう。最初は民数記の11章23節2017番は258ページ、旧約の258ページです。民数記11章23節を読みます。聖書を読みします。民数記11章23節。主はモーセに答えられた。この主の手が短いというのか、私の言葉が実現するかどうかは今にわかる。ですね。出エジプトを果たしたイスラエルの民なのですが、主が奴隷に扱われていたエジプトの生活から救い出し、連れ出してくださったというのに、すぐにその喜びを忘れて、その恵みを忘れてですね、肉が食べたい、叫び文句を言いました。アラノの旅ではマナしか食べられない、もう飽きた。エジプトでは魚も食べた、キュウリもスイカもニラも玉ねぎもニンニクも食べたのに、でも今はもうマナしかない、私たちは飽きた。この11章のところで民はこのようにですね文句を言っています。この叫びを聞いた神主はこの後うずらを、鳥のうずらですね、うずらを与えてくださり、飽きるほどにうずらの肉を与えられます。その時に主ご自身で語られたのがこの11章23節です。主の手が短いというのは、助ける力はない、手が届かない、不足しているというところ、助けを必要としているところに手が届かなくて助けることができない、そういう意味です。ここで短いというのかというのはですね、短いなどということはないということを強調して語る表現です。主に不可能なことはない、主に助けることができないというようなことは何一つないという言葉です。そしてこの後、1ヶ月もあなたたちは肉を食べると言われた主ですが、結局のところイスラエルの民はアラノでの40年間の旅の間、主によってこのイスラエル60万ともその倍以上とも言われる人たちは旅の間養われ、マナとウズラによって食事を与えられていく、主の手は短いどころではないということが分かります。次に旧約聖書の予布記の38章をご依頼ください。925ページ予布記の38章、少し全部読むと長いのでいくつか飛ばして読みたいと思います。38章の4節から読みます。予布記38章の4節、私が地のもといを定めたとき、あなたはどこにいたのか、分かっているなら告げてみよう。8節、海が吹き出て体内から流れ出たとき、誰が戸でこれを閉じ込めたのか、そのとき私は雲をその衣とし、暗黒をその産着とした。私はこれを区切って境を定め、貫抜きと戸を設けていった。ここまでは来てもよい、しかしこれ以上はいけない、お前の高ぶる波はここでとどまれと。あなたの生まれてこの方、朝に対して命令を下し、暁に対してあるべき場所を指し示して、これに地の淵をつかませ、悪しき者をそこから振り落としたことがあるか。とんで16節、あなた海の源まで行ったことがあるか、深淵の奥底を歩き回ったことがあるか、地の門があなたに現れたことがあるか、地の影の門を見たことがあるか、地の広さを見極めたことがあるか、そのすべてを知っているなら告げてみよう。 光の住むところへの道はどこか、闇のあるその場所はどこか。22節、あなたは雪の蔵に入ったことがあるか、氷の蔵を見たことがあるか。これらは私がとどめているのだ。苦難の時のため、争いと戦の日のために。31節、あなたはスバルの鎖を結ぶことができるか、オリオン座の綱を解くことができるか。ここまでにしておきたいと思いますが、ヨブ記38章、海を作り、空を作り、そして支え、雨を降らし、雪をも降らすことができる方。創世記の初めに天と地を作ったと言われる通り、すべてのものを主がお一人で作られて、そして今も支えておられる。湖でイエス様は風と湖に語り命じられましたが、湖だけでなく湖の海を上をこう吹き渡る風そのものもイエス様が作られたのです。この世界のすべてのものは見えるもの、私たちの目には見えないもの、主が作られました。私が触れることができるもの、触れることはできないもの、主が作られました。私が行くことができるところ、決して行くことなどできない遥か宇宙、その果ても主が作られました。そして宇宙の星の運行も今も支えておられます。主イエスとはそういうお方です。3箇所目、第一列王記の8章27節609ページ第一列王記8章27節を読みます。第一列王記8章27節、それにしても神は果たして地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません。まして私が建てたこの宮などなおさらのことです。神様がどれほど偉大であり、その栄光は人が何かを作りそこにお納めすることも、またその栄光を表すこともできないのだと、この時この時代のどこの国の王が建てた神殿宮殿よりもはるかに豪華で豊かで、そして素晴らしい神殿を建て上げたソロモン王がですね、自分の口でそれでも主の偉大さを示すことは人にはできないとの告白をしています。さて、その開きました3箇所、旧約聖書を開きましたが、今日のマタイの箇所と合わせて読むときに私たちは心に留めたいと思うのです。あなたが思う神様の大きさ、それはどれほどのものですか。あなたが思う神様の愛は、どれほどの大きさのものですか。古くから歌われ続けている賛美歌、今新しく作られた賛美ワーシップ、素晴らしい曲がいくつもありますが、その中で古くから歌われている曲、また最近歌われている曲の中、特に子どもたちが歌いやすいように、子どもたちに分かりやすいようにと子ども向けに賛美がいくつも作られてきました。その中には、曲もさることながらですね、その歌詞が分かりやすい言葉でありながら、それはとても深くて素晴らしい賛美があります。これは割と最近の賛美の曲ではあります。ここでも歌っています。両手いっぱいの愛ですね、ここで何度か歌っていますね。ある日イエス様に聞いてみたんだという言葉で始まるあの賛美もですね、私はあの素晴らしい賛美の一つだと思っています。ちょっと子どもたちが歌っているとですね、私はこううっとくるところがあるんですけれどもですね、イエス様の愛はどれくらいか、それは両手を広げてその手に釘を打たれて私の身代わりに十字架にかかってくださるほどの愛。私たちが思うイエス様の愛は小さすぎるのです。私たちが信じている神様の力、神様は小さすぎるのです。 主の御手が短いことは決してなく、主の御手は私が助けを祈り願う前から、実は伸ばされていて私を守っていてくださる。主は全地を作り、支え、恵みを注ぎ、私たちをこの地上の毎日の中で導いていてください。主の大きさ、偉大さ、その栄光の素晴らしさを私たちは自分の手では表すことなどできるはずもありません。その方、イエス様がこのマタイの8章の箇所では、大荒れの湖、大波をかぶってしまう船に乗っていてくださる。この時、弟子たちは間違ったことをしているわけではありません。もう一度読んでみたいと思います。マタイのまず8章の25節です。弟子たちはイエスに、弟子たちは近寄ってイエスを起こして、主を助けてください。私たちは死んでしまいますと言った。24節で湖が大荒れとなって、船が大波をかぶって沈みそうだという、そういうことが表されています。助けてくださいと弟子たちは言っています。ところが27節になると、人々は驚いていた。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろうか。イエス様が大波、大荒れのその湖を治め、嵐を鎮めて凪になったとき、弟子たちは不思議なことを言うわけです。27節、普通ここでは嵐が収まって命が助かったのですから、ありがとう、イエス様の感謝の言葉じゃないのかと、そう思います。なぜ弟子たちは一体何を言っているのか、弟子たちは一体何を思っているのですか。25節で弟子たちは助けてください、死んでしまうとイエス様に訴えました。助けを求めました。彼らの多くは漁師でした。この湖で船を扱う経験があります。これまでも嵐の経験も少なからずあったことでしょう。嵐を乗り切ったこともあったはずです。しかしこの時、今は無理だと分かった。彼らの経験と彼らの能力から、これは助からない、そう分かったので恐れました。そしてイエス様に助けてと叫んだんです。あと2つぐらい質問、問いをして考えてみたいと思います。問1、弟子たち、彼らはイエス様が助けてくださると信じていたんでしょうか。助けてくださると、そう思って助けてと言ったのか、それとも、信じていない、イエス様にもこれは助けられないと諦めていたけれども、それでもこの嵐の中水が入ってくる、叫ばずにはいられなかったのか、どうなんでしょうか。あなたがペテロなら、ヨハネなら、大荒れに揺れて今にもこう沈みそうな船の中で、イエス様助けてください、私たちは死んでしまいますと言ったその時、信じていたんでしょうか。私の考える答えは、彼らはイエス様ならば自分たちを助けてくださるはずだと信じていたのだ、そう思います。では2つ目の問いです。ではですね、では弟子たちは、イエス様がどのようにして助けてくださると思っていたのでしょうか。私、メカニックのものが好きなのでですね、自分でメカニックのものを手にしたりとかですね、新しいこうメカが出たとなるとですね、こうつい調べてしまうというのは昔からあるんですけれども、何度か乗ったこともある船、この地方にありますが、水中浴船ありますよね。こう走り出すとですね、こう下からこう羽のような翼のようなのが出てきて、こう浮き上がるようにして走っていってですね、早く進む、 まあ、揺れが少ない、逆にあれが揺れて嫌だっていう方もいるわけですけども、あの船の下にある翼状で浮き上がって船が速く進むという船、あれが最新はもっと進化してですね、もっとすごく速くなってもっと安定したという船が出ているそうなので、ぜひ乗ってみたいと思っているわけなんですけれども、波をかぶっている船が安定する、沈まないようになる、人の技術もですね、そういうところは力を注ぐわけです。この時そんな時代ではありません。弟子たちは船が何とかなって安定して向こう岸に渡っていける、船が何とかなるだろう、そんなことを思い信じたのではないでしょうか。イエス様なら。しかしイエス様、弟子に起こされたイエス様はこの船を何とかするのではなくて、湖を沈めて風を止めてしまった。弟子たちの想像をはるかに超えた、いえ想像の及ばない世界でイエス様は問題を解決してくださった。そしてイエス様は言われた、なぜ怖がるのか、信仰が薄い。この人たち、これまでですね、群衆、この町、隣の町、他の誰よりも一番近くでイエス様のお話を聞き、イエス様が病の人を癒し、愛し、そして何千人もの人をですね、わずかなパンとお魚で満腹をさせる、そんな奇跡を見てきた、いや経験をしてきた。そしてイエス様は奇跡を起こされる方だと信じている弟子です。船をね、確かにその嵐の中で沈まないようにするというのはすごいことだと思います。この湖できっと命を落としたり危険な目に遭った漁師がいっぱいいたと思います。嵐の中で沈まないようにするのもすごいこと、それができるはずだとイエス様を信じた弟子たちですけれども、イエス様は船を助けることもできるけれど、湖をご自分に従わせることができるすごい方なのです。嵐に翻弄される私たち弟子たちと同じ土俵の上でイエス様はこの問題を解決するのではなく、湖の嵐を沈められるのではなく、風の影響をなくすのではなく、湖を作り風を作られた方として、その起きている現象そのものを変えてくださった、そういう方です。今日は短く結びの言葉一言いきます。イエス様を信じて、イエス様の偉大な力を信じてください。この大波に翻弄される船は私の毎日であり私の人生そのものです。でも私の人生にイエス様は関わってくださり、奇跡を起こしてくださり、愛を持って私に関わって私を助けてくださる方、このイエス様を信じて私たち、また今日から新しく一週間歩んでいきたいと、そう願っています。お祈りをさせていただきます。聖なる神、義なる神、そして何よりも愛に富む神様、あなたのお名前を賛美します。あなたのことを私の神様と呼び、こうして祈ることが許されているこの時を感謝します。今日も週の初めの日の礼拝に招いてくださり、私たちを一つにしてくださっていることを感謝します。私たちは神様に愛されているものだと信じて歩めるようになっている今この時を感謝します。それでも私たちは弱いものですので、信仰が弱くなったり、あなたを疑ってしまったり、あなたに見捨てられてしまったのではないかと、そんな風に不安になったりするのです。そんな私たちをあなたは毎週一つところにと、こうして集めてください。あなたご自身が私たち一人一人を点検してくださり、弱っているところを癒し整え強めてくださるので、ありがとうございます。そして私は一人ではない、あなたがおられ、そして 同じようにあなたに愛されている教会の兄弟姉妹がいることを、こうして実際に礼拝に集まり、心を合わせて祈り、あなたの言葉を一緒に聞くことができるこの恵みを与えられて感謝します。この礼拝から始まる1週間があなたと一緒に歩む豊かな日々となることを重ねてお祈りいたします。今こうして喜びの礼拝を捧げることができています。ありがとうございます。この礼拝が教会から広がっていきますように祈ります。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げします。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。